ふるさとの風。放送を聞きの皆さん、こんばんは。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であり、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。この番組は日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。今から5年前の2002年10月24日、日本政府は当時帰国していた5名の拉致被害者を北朝鮮に戻さないとの方針を決定しました。2002年9月の日朝首脳会談において、北朝鮮は拉致を認めた上で、5名の生存者がいることを伝え、日本側の求めに応じ、10月には5名を日本に帰国させましたが、5名の家族は北朝鮮に残ったままでした。北朝鮮は、5名は家族が待つ北朝鮮に戻るべきであるとの立場でしたが、24日、日本政府は5名の拉致被害者を北朝鮮に戻すことはせず、北朝鮮に残された家族の日本への帰国を求めることを決定したのです。その後の北朝鮮との交渉には時間を要しましたが、2004年、志村さん、蓮池さん、曽我ひとみさんのご家族の帰国が実現し、皆さん日本で元気に暮らしておられます。しかしまだ多くの拉致被害者が帰国を果たせずに北朝鮮に残されています。さて、今週の一曲のコーナーでは、その拉致被害者のお一人、松木薫さんの帰りを待ちのご家族からのリクエストで、いつでも夢をお送りします。また列島だよりのコーナーでは、薫さんのふるさと熊本県にあるイチョウの大木の話題をお届けします。それでは今日も30分間お付き合いください。今週は10月7日埼玉県の川口駅前で行われた拉致問題の早期解決を求めるための署名活動についてお伝えしましょう。埼玉県には政府認定の拉致被害者田口八重子さんをはじめ、拉致の可能性を否定できない特定失踪者が複数おられます。北朝鮮は田口八重子さんについて死亡したと説明していますが、説明には不審な点が数多くあり、信じるに足る十分な証拠もなく、日本政府は北朝鮮側の説明は受け入れていません。
拉致被害者救出のため署名活動へご協力お願いします。
拉致被害者救出のための署名を出しております。よろしくご協力お願いいたします。
拉致被害者多数おります。
署名活動を主催した拉致問題を考える川口の会の前原博隆代表にお話を伺いました。
6カ国協議なんかありまして、で、まあ、アメリカもテロ支援国家を外すんじゃないかっていう、そういった危機感もあるんでしょうかね。こうやって我々が、まあ、一生懸命立ってますとですね、今日はもう本当にたくさんの方が足を止めて署名していただくという、まあ、波はあるんですけども、非常に、まあ、会を重ねることに、そういった意味では少し浸透してきたのかなっていう感じを今日は受けておりますが。
また署名をされた市民の方々何人かの声を聞いてみました。
やっぱり人ごととは思えないです、はい、 そうですね、早くね、なんとかなってもらいたいですよね。
助けになれたらと思いました。
早くね、見つかってくれたらいいなって思ってますね。
やっぱり少しでも進展してほしいと思います。はい、
拉致っていうより昔で言うと人さらいだもんね。これはもうどういうことをしてでも解決させないと。北朝鮮なんてのはまだまだこれからやってるかもしれないし、今でもこれからも出てくる可能性あるんじゃないですか、あの国は。
今回の署名活動では300名ほどの署名が集まりました。時には600名以上の署名が集まることもあるそうです。今年7月にはこれまで集まった12,042名分の署名簿が総理大臣に提出されました。この埼玉では今月20日にも拉致問題を考える埼玉県民の集いが開かれました。次回はこの集いの模様をお送りします。続いてはニュース解説です。このコーナーでは拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを専門家の方に解説していただきます。今回は10月19日に日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授をスタジオにお招きしてお話を伺いました。テーマは最近の日朝関係についてです。
泉先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
日本政府は9日に北朝鮮に対して取られているいわゆる制裁措置について、これを6ヶ月間延長する決定を行いました。この決定は今後の日朝関係に影響を与えますでしょうか。
はい、北朝鮮の立場からしますと、当然この日本の経済制裁というものを非難をしてきましたし、それを解除するようにと要求をしていたわけですので、今回6ヶ月間の延長ということになりましたから、北朝鮮が相当不満だということになると思います。はい、でしかし6ヶ月延長されたとはいえですね、もし北朝鮮が、具体的なかつ積極的な措置、とりわけ拉致問題について、そういう態度にもし出てくるんであれば、これは6ヶ月以内といいますか、その1ヶ月のうちであれ、あるいは2ヶ月のうちの時点であってもですね、日本政府が経済制裁を解除するということは当然可能なわけですので、ですから経済制裁が6ヶ月延長されたことによって、もうあと6ヶ月間は日朝関係が全く動かなくなるというようなこと、そういうような影響が出るとは考えられないと私は思います。要は北朝鮮が先に具体的に積極的な措置を、とりわけ拉致問題で取るかどうかということが重要だと思います。
はい、今先生お話になった拉致問題についてなんですが、報道では南北首脳会談でも金正日委員長がノムヒョン大統領に対して明確な回答をしなかったと言われております。こうした北朝鮮の態度は今後も変わらないとお考えでしょうか。
私は北朝鮮の態度は変わりうるというふうに考えております。一つの非常にその具体的ないい例はですね、2002年の9月17日に小泉元総理が一番最初に訪朝をされたわけでありますが、その時にその北朝鮮側は金正日国防委員長が拉致問題を認め、かつ謝罪をし、という態度を取ったわけですけど、これはその2002年9月17日以前とはもうそれこそ180度態度が変わったということでありますので、北朝鮮にはそういうことが起こり得るということですから、今後も北朝鮮側のからしてですね、拉致問題を解決して前に進むことが北朝鮮にとっての非常に大きな利益だというふうに彼らが判断するときは、私はいつでも変わりうると、彼らの姿勢は変わりうるんだろうというふうに思います。はい、
先日北朝鮮のソン・イル大使が通信社のインタビューで、福田総理が日朝関係で圧力より対話を重視する姿勢を明確にしていると評価していることが報じられていました。こうした発言の真意はどこら辺にあると先生お考えでしょうか。
私はまずその北朝鮮は8月以降の日本政府の姿勢というものを、前向きに評価していたというふうに見ることができると思っております。これは参議院選挙が終わった後の安倍政権の 北朝鮮政策というのは圧力に加えて、まあ、対話交渉の部分についてもですね、積極的に行おうという姿勢を北朝鮮は感じていたと思いますんで、まあ、そうしますとすでに8月から日本政府の姿勢というものは、交渉も真剣に取り組むというものであると北朝鮮は判断していたと私は考えられると思いますので、まあ、そこにその福田政権が誕生して、さらにその福田政権はそういう、傾向といいますか、圧力に加えて対話ということをよりその積極的に、さらにそれを拡大して、やってくるかもしれないというその期待感がその北朝鮮側には私はあると思いますので、そういう期待感があるがゆえにですね、孫悠法大使の発言にも結びつくんであろうと思います。
なるほど。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、泉教授によるニュース解説でした。続いては日本各地の季節の話題などを紹介する列島だよりのコーナーです。今回は松木薫さんのふるさと熊本県内の秋の訪れをご紹介いたしましょう。熊本県小国町下城には国の天然記念物に指定されている樹齢1000年以上というイチョウの大木があります。幹の周りはおよそ10メートル、高さは25メートル。イチョウの葉が色づく10月の中旬から11月にかけて、この大木のライトアップが行われます。光に照らし出されたイチョウの大木は、葉が金色に輝き、その大きな姿を闇に浮かび上がらせ、幻想的な雰囲気を醸し出します。このイチョウの大木は、土地の人たちからチコブさんと親しみを込めた名前で呼ばれています。木の枝にあるコブがまるでチブサのような形になっていることや、母乳の出が少ない女性が木に触れると必ず母乳が出るという言い伝えがあることから、チコブさんという名前で呼ばれるようになったそうです。1000年以上もこの土地に鎮座してきたイチョウの大木は、松木さんの過ごしたあの頃と変わらず今も人々に親しまれています。以上、列島だよりでした。さて次は拉致問題解説のコーナーです。今回は国連における拉致問題をめぐる状況や我が国政府の取り組みなどをご紹介します。2006年12月、国連総会において拉致問題への言及を含む北朝鮮人権状況決議が採択されました。2001年以前は日本人拉致の問題は国際社会では広く知られていませんでした。しかし2002年9月、北朝鮮が拉致を認めた後は、日本政府の積極的な取り組みや拉致被害者ご家族の活発な活動の結果、拉致問題の存在や解決の必要性についての理解が高まりつつあり、国連においてもこの問題が取り上げられるようになりました。今回の放送では国連での議論の状況と日本政府の取り組みを中心にご紹介します。北朝鮮人権状況決議は2005年から2年連続で国連総会で採択されました。去年12月の総会では、EU と我が国が共同で決議案を提出しており、前年よりも多数の支持を得て決議案が採択されました。本決議は、北朝鮮に外国人の拉致に関する未解決の問題があること、組織的、広範かつ重大な人権侵害が行われていること、北朝鮮が国連の人権機関に対する協力を拒否していることなどに関する深刻な懸念を表明しました。そして、人権及び基本的自由の尊重、国連の人権機関に対する協力、国連決議の遵守などを求めています。本決議に基づいて、今年10月には、北朝鮮の人権状況に関する 初めての国連事務総長報告が公表されています。また国連人権理事会は北朝鮮の人権状況についての特別報告者としてタイのユテット・ムンタボーン氏を任命しています。ムンタボーン氏は北朝鮮の人権状況の調査のため2005年に続き2006年12月にも来日し、政府関係者や拉致被害者ご家族等と意見交換などを実施しました。今年9月に公表されたムンタボーン氏の報告書では、さまざまな人権問題とともに拉致問題を取り上げました。そして主に北朝鮮当局の協力とフォローアップが不十分であるためにこの問題が解決されていないこと、最近ではタイ、レバノン等からも拉致の主張があることなどが報告されました。また北朝鮮がこの問題に効果的に対処し必要な保障措置を取るべきであると指摘しています。日本政府は2005年に人権担当大使を任命し、拉致問題等を含む北朝鮮の人権問題への取り組みを強化しました。そして2006年に創設された国連人権理事会などのフォーラムで、拉致問題を含む北朝鮮の人権状況の改善に向けた国際的連携の強化を訴えるなどの積極的な働きかけを行っています。このように拉致問題が国際的に広く認知されるようになった背景には、拉致被害者ご家族の積極的な活動もありました。次回はご家族の国際的な活動についてお送りします。今回ご紹介した国連における議論の状況が示すように、拉致問題を含む北朝鮮の人権問題に対する国際社会の認識と関心は大きく高まっています。日本政府はこうした国際社会の動きと連携し、あらゆる機会を捉え、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と即時帰国を強く求めています。以上、拉致問題解説でした。続いては北朝鮮拉致被害者家族の声のコーナーです。今週は松木かおるさんのご家族のメッセージをお届けします。松木かおるさんは1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時26歳で大学院生でした。かおるさんのお姉さん、斉藤文夫さんからのメッセージです。
かおる、聞いてますか？私は姉の文夫ですよ。あなたが小さい時は本当にお父さんお母さんが働いてたから、姉ちゃんがまあいろいろと面倒を見てあなたのことをお世話 してきたんですけれど、本当にまあいろんなことがいろいろと浮かんではきますけれど、覚えてますかね、北九州の八幡であなたをおんぶしたり、本当に抱っこしたり、七輪で火を起こしてご飯を炊いたりしてるのを思い出しますか？本当にその時は楽しかったですね。そんないい生活ではなかったけれども、楽しい生活だったと私は思い出に残ってるよ。本当にこういうことがもう一度またできることならば、一緒に帰ってきた時に小さい頃思い出してやってみたいですね。元気で頑張っていただきたいと思います。きっと助けますからね。カオルは歌を歌うの姉ちゃんは聞いたことないけれど、よく姉ちゃんが歌ってた歌を思い出しますか？覚えてますか？よく兄弟でみんなと手をつないでカラスの歌を歌ってましたね。覚えてますか？本当に私今でも口ずさんで歌ってますよ。ね、お母さんもカオルが知ってるようになかなか歌は歌わないんだけれども、本当に今現在85歳になって病院にいますけれど、人生で3つぐらいしか歌をカオル知らないんですよ。でもその歌の中であなたが学生時代に帰ってきて台所で 歌ってくれた歌はあなたも覚えてると思いますよ。覚えてますか？いつでも、橋幸夫のいつでも夢をっていうのをたまに歌って、私たちにお料理を作ってくれてましたよね。思い出しましたか？お母さんがね、それは今でも歌えるんですよ。その三つの歌だけは今でも記憶に残ってて、私がちょっと歌ってって言うと歌ってくれるんですよ。どうですか、カオル？そっちで歌ったことありますか？カオル、あと二つは覚えててくれます、覚えてますかね。お母さんは私たちが、大きくなるまでいろいろお父さんと苦労しながら働いてきましたけれど、炭鉱が近いところとかいろんなところで働いてましたから、炭鉱節は歌えるんですよね。今でもベッドの上で歌えるんですよ。で、桜島は母のふるさとですから、鹿児島は桜島花は霧島っつってたまにね歌ってくれますよ。カオルもその3つは忘れないと思いますけれど、歌わない母がたまに思い出して、私がちょっと歌ってくださいねって言うといいですよっつって口をもう本当に歯がないのに一生懸命歌ってくれますよ、もごもごして。あなたも会いたいでしょうけれど、私もカオルに会いたいし母も会いたいです。私たちが何としてでも頑張ってカオルと会えるようにいたしますので、カオルもお母さんと会えるように待っててくださいね。
拉致被害者松木カオルさんのお姉さん斉藤文夫さんからのメッセージでした。以上、ご家族の声をお届けしました。続いては今週の一曲のコーナーです。今週は27年前ヨーロッパで拉致された松木薫さんのご家族のリクエストで、橋幸夫さん、吉永小百合さんのデュエット曲いつでも夢をお送りします。家族の声のコーナーで薫さんのお姉さんの文代さんがお話のように、この曲には薫さんとご家族とをつなぐエピソードがあるそうです。学生時代、薫さんが台所でいつでも夢を口ずさみながら家族に料理を作ってくれたことがあったそうです。86歳になられた薫さんのお母さん砂代さんもこのことをよく覚えていて、お姉さんがこの曲を歌い出すとお母さんも続けて一生懸命に歌われるそうです。お姉さんとお母さんは思い出のこの曲を歌いながら一刻も早い薫さんの帰りを待ち望んでいます。それでは橋幸夫さんと吉永小百合さんでいつでも夢をお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。いつでも夢をお聴きいただきました。今週の一曲でした。この番組ふるさとの風は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へのメッセージを込めて日本政府の提供で放送しているものです。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せください。 E メールはinfo@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは 日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは各国の日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日この時間に内容を週替わりでお届けします。また朝鮮語放送イルボネパラン日本の風は夜2時から30分間周波数9820kHz でお送りしています。それではまたお会いいたしましょう。